皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年7月23日にミンフィーネットで発表された、法を聞いている間に母の目が再び見えるようになったという内容です。それではお聞きください。法を聞いている間に母の目が再び見えるようになった。文、河北のダーファーです。私は辺鄙で遠い山村で生まれました。1994年に県の就業局職業紹介機関が北京のある大企業のために労働者を募集しており、私は応募して採用されました。こうして私は北京で働くことになり、後に主婦が私が北京で法を得るように手配してくださったことに気づきました。私は子供の頃から武術や気功が好きで、寺院に対しても特別な感情を持っていました。北京では仕事が楽で、1ヶ月に1週間しか働かないため、ほとんどの時間を天壇公園で武術や様々な気功を練習して過ごし、気功の本もたくさん買いました。1996年、天壇公園で武術を練習した後に龍潭公園に行くと、多くの人が座禅をしているのを見かけ、その和やかな光景にすぐに引き込まれました。ダーファーの紹介文を見て、私はすぐに彼らと一緒に練習を始めました。すると指導員が来て、私の動作を修正してくれました。彼らが勧めたツァン・ファールンを買って、一気にその本を読み終えました。読むたびに涙が溢れ、心が揺さぶられ、時折声に出して読んでしまい、寮の人たちにも聞こえていました。私は探していたものをついに見つけたのです。それ以降、他の流派の気功や武術はすべてやめ、ダーファーの修練の道を固く歩むようになりました。しばらくして、私は故郷に戻り、親戚を訪ねました。すると病気だった母がさらに病状が悪化し、目も見えなくなっていることを知りました。地元の県病院や田舎の診療所でも治らず、母は地元の気功教室に参加しようとしていましたが、その費用は一人40元でした。ちょうどその時、その気功を教える人が外出していました。母の考えを知った私は、お母さん、私は最近新しい工法を学んだのですが、とてもいいものです。無料で教えてくれますし、お金もかかりません。村の人たちにも教えてあげられますよ、と言いました。結果、たくさんの人が集まり、毎日私は皆に師父の工法録音を聞かせ、一講ずつ聞いた後に工法を教えました。工法を聞いている途中で、母は奇跡的に物が見えるようになりました。母は、薬を人にあげましょう、もう飲まないわ、と言いました。母は修練を始める前、胆嚢炎で夜も眠れず、高血圧もありました。当時、母は死にたいと思うほど辛かったのですが、視力が戻り、大喜びしました。数日後、母の血圧も正常になり、胆嚢炎も治り、すぐに健康を取り戻しました。学法と連行をしていた間に何人かの天目が開きました。一人は自分の眉の間に大きな目がパチパチと瞬いているのを見ました。また二人は目を閉じたまま別の空間の景色、ビルや庭台など美しい風景を見ました。数日間で人々の体にも様々な変化が現れ、学びたいという人が増えました。私たちの村から十数里離れたところからも人々は名声を聞いてやってきました。ファールンダーファーはまるで一つの明珠のように遠くの山村を照らしました。その時、県城で働いていた二人のおばが私の母のことを聞きつけ、田舎に来て母に会いました。おばたちもファールンゴンの修練を始めました。修練を始めた途端に、おばはファールンの回転を感じ、父もタバコをやめてダーファーの修練に入りました。私は北京に戻り、実家で起こった出来事を北京のおばに話しました。北京のおばも迷わず修練を始め、いとこもダーファーの修練に入りました。二人の叔父も次々と法を得ました。 当時90歳の祖母が修練を始めると、白髪の髪の根元から黒髪が生えてきました。その後、私の姉、妻、子供たちもファールンゴンを学び、修練の道に入りました。私の影響で私たちの大家族全員がダーファーの修練を始め、幸せで吉祥な生活を送るようになりました。中国共産党がダーファーを迫害し始めた後、私は仕事の関係で A 県城から B 県城に引っ越しました。私は B 県城に移っていくと、A 県城で二人の同州がすぐに洗脳犯に連行されました。A 県城にいた頃、私は資料店の機械のメンテナンスを担当しており、他の小さな資料店やネット接続ポイントも手取り足取り教えました。機械の購入からシステムの作成まで全て私が担当していました。しかし、ある同州が圧力に屈して私のことを漏らしたため、A 県城の公安人員が私の故郷の公安と連携して私を探し回りました。やがて B 県城にいることが判明しました。当時私は店舗を引き継いでいてかなり儲かっていましたが、別の理由で店舗を他の人に譲り渡しました。譲り渡した後、私が店舗にいなくなった後、警官らは店舗を見つけました。警官らは子供の学校にも行きましたが、学校は協力しませんでした。本当に主婦が計画的に私を守ってくださったのです。この出来事が過ぎ去った後、間もなく父が脳出血で入院しました。父の入院は村の幹部たちも知っていたため、京派出所や県の公安警官が再び A 県城の公安と連携し、市内の病院に私を探しに来ました。その時、市の公安局、県の上級機関の人員もいたようです。当時私は病院の会場開花にたくさんの警察官がいるのを見て、彼らが何のために来ているのかわかりませんでした。父が入院した際、手続きをしたのは親族であり、父の名前を使わず別の叔父の名前を登録しました。こうして彼らは情報を得ることができず、会場開花の部屋を調べても何も見つかりませんでした。警官らは直接親族の一人に電話をかけましたが、その親族は協力せず、安全に私を病院から連れ出し、再び病院に行かないようにしました。入院時に父の名前を書かなかったのも偶然ではないと悟り、再び主婦の保護を感じました。もう一つの出来事があります。当時私はまだ A 県城から引っ越していなかったのですが、公安警官は誰かがミンフィネットにアクセスしていることを発見し、それが私の家の近くであることを突き止めました。しかし、私の家にたどり着くと信号が途切れ、それ以上は追跡できませんでした。警官らは長い間調査しましたが、見つけることができませんでした。このことは B 県城に来た後、同州から聞きました。この同州はある警察官から聞いたそうです。同州は私が動揺することを恐れて、その時は話してくれませんでした。主婦が私に守護の傘をくださり、私を保護してくださったのです。主婦が何度も私を危険から守ってくださったことに対し、言葉では感謝の気持ちを表現しきれません。主婦の弟子に対する保護と苦心の配慮に、私は何度も涙を流しました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフィネットのウェブサイト jp.minfui.org まで。それでは今回のミンフィラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。